男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
ここしばらく漫画全然読んでないな。面白い漫画ないかな。ポンです。
世の中全部タネ、ショートネ、エナジーよろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。毎回ね、30分ぐらいで読める本を紹介しております。
30分ぐらいで読める本を紹介してんだっけ。
紹介してないですね。30分ぐらいで読んだよっていうのと、はい、全部読んだよっていうのを両方紹介してたコーナーなんですが、はいはい、この、先週に続きましてですね、先週は、漫画3冊紹介させていただきましたが、今回も同じく漫画3冊、そして全てですね、一巻で完結している漫画を紹介させていただいております。なので手に取りやすい、
うん、
はい、めったに漫画を読まないポンさんでも、まあ一冊だからね、で700円とか800円とかだからね、それぐらいだったらまあ買ってくれるかなと思って、紹介させていただいております。
一冊どれくらいで読めるかもちょっと教えてもらえると嬉しいですかね。
一冊、そうですね、どんぐらいかな、うん、わかりました、はい、じゃあそこら辺も含めて、先週の全部1時間ぐらいだと思いますけどね、うんうんうん、じゃあ参りましょう。今週も3冊紹介して参ります。ということで1冊目ですね、1冊目が、マイブロークンマリコという漫画でございます。平子若さんという方が書かれた、なんかすごい、新人さんらしいですね。デビュー作らしいです。長編としてはってことかならしいんですが、まあ、あらすじさらっと紹介すると、私は、骨になったマリコと最初で最後の旅に出た柄の悪い OL のシーノは、親友の死を知り、ある行動を決意した。女同士の魂の結びつくを描く鮮烈なロマンシストーリーという紹介です。角川さんか、先週も角川さんだったな、うん、私のジャンルに神がいますも角川さんでしたけど、
ロマンシスト、
まあこの漫画、まあ、ぜひですね、また絵柄、例のごとく絵柄のイメージとかもかなり影響するので、そこら辺見てほしいんですが、なんか、まあ、展開としてはですね、まあ、このあらすじにある通り、結構救われない残酷な展開の連続、まあ、亡くなったマリコさんという方も、まあ、家庭にいる、いろいろな、まあ、家族のところでね、問題抱えてらっしゃったりとか、付き合ってる方とのいろんな、問題があったりとかしてっていうところで、かなり、残酷な背景っていうのが、紹介されるんですけど、不思議とね、読んでいくとなんというか明るい気持ちになるとか、ね、勇気づけられるところがあるような漫画になっています。表現としてはね、悲しみだ、なんか結構ね強い表現、あの線が多め の、 表現とかあるんですけど、悲しみ
シンプルな感じ、
劇画っぽいとも違うかな、シンプルではないです、シンプルではなくてかなり書き込んでる感じなんだけれども、ポップさもありつつも、でもそこら辺こうシビアに描いてる感じ、まあ悲しみとも怒りとも呆れとも取れる、なんかいろいろ複雑な、表情っていうものを、強い感情っていうものをうまくこう、漫画の表現として絵にしてるなと思える作品だったりします。あと、まあ、時折ね、現実、基本的には、主人公の視点で、まあ、旅をするんですね。手には、遺骨の入った箱を抱えて、彼女と一緒に行きたかった場所に行くっていうストーリー。まあ、その場所はどこなのかっていうのは、ぜひ読んでほしいなと思うんですけど、そこに行く中で、その遺骨と出会った彼女とが、空想なんですけど、本人自身として登場するところがある。そこがもう何とも言えぬ、こう切ない表現になっていて、そこら辺の表現とかも なんかすごいなと思いました。あとは、ポンさんとの、共通点というか、ポンさんに身近に感じられる話で言うと、ちょっとそのマリコというキャラクターが、本気の印という、漫画であり、まあ、ドラマにもなって映画にもなりました。その作品の浮世というキャラクターを少し思い出させたりもしました。結構相手が求めることみたいなことをしてしまうっていうこと、その器としての彼女に対する、まあ、周囲の、まあ、人間が、まあ、明らかに悪いんですけど、それがなんか試される存在というか、そういう描写でもあるというところ、なんか本気の印の作品とも、まあ、同時再生、まあ、あっちの漫画は結構ね前の作品で、まあ、ドラマ化されたのは去年かですけど、なんかそこら辺の描き方として、共振するようなものも感じたりもしました。
すでに骨になっているマリコがそういう、はい、まあ、ちょっと特殊な感じの人でってことね。
そうですね、回想シーンで描かれるマリコっていうところが、はいはい、そういう登場人物なんですけどね、はい。で、基本的にはその主人公のその、旅をするところに、まあ、読者は追走する形になるんですけど、最後の最後にはね、そのマリコと主人公との二人だけの物語になるっていうところの、はい、ぜひこの感じともね、含めて味わっていただければなと思っております。
ロードムービーっぽい感じなのかな。
ロードムービー。
まあでも旅するっていうことですからね。
まあそうですね、旅をするっていうところですね。で、その先で出会う人とか遭遇するものみたいなものの、まあ、描かれ方とかもあったりはするので、そうですね、うん、はい、そういうところもあるものかなと思います。これ1冊目ですね。続いて、2冊目カラオケ行こう和山山先生です。これもまた角川ですね。最近出たばっかりです。9月12日に出たばかりの漫画でございます、うん。まあ合唱部部長っていう男の子と、あとヤクザっていう2人のなんかコミュニケーションの話で、なんかカラオケが上手くなりたいヤクザ、なんかカラオケ大会がヤクザの組の中であって、うん、その組長が絶対評価を持っていて、その人にこう悪い評価をつけられるとある罰ゲーム、これの罰ゲームが何なのかっていうのもちょっと笑ってしまったんですけど、その罰ゲームっていうものに会いたくないので、誰に教わろうと思った時に合唱部の部長っていうのは一番いいと。しかもなんか合唱の大会でその人を見初めるんですよね、部長の里見くんっていうのを。それにまあ教えてもらうっていう、歌のレッスンをしてもらうっていうことで、はい、まあ、毎週のようにそのレッスンをするっていうストーリーなんですけど、なかなかこの最初の、この設定の妙ですよね。なんか、まあ、ありえなくはないけど、そんなことあるみたいな、あの設定から、こう、なんか不思議な関係性をどんどんどんどん描いていく。で、和山山先生っていうのは、去年ですね、去年じゃないか、同じく今年か、夢中先ミニっていう別の作品でかなり話題になって、いろんな、漫画の賞とかも取られたんですけど、そこでも同じように、まあ、同性異性関わらず、いろんな人の関係性萌えみたいなものを描いて、まさに、まあ、BL で描いているようなものっていうものを、それは異性とか同性とか関係なくいろんな関係性を見せて、この作品においても、その、里見くんと教授というヤクザの関係性っていうものが、どんどんどんどんなんか、微笑ましい感じに見えてくる感じとかがすごく、うん、やっぱ描き方、キャラクターの描き方がすごい上手な方だなというのも改めて思いましたし、今回の作品で言うと他のまあ学園ものの作品を和山先生と書いてますけど、こちらのヤクザというキャラクターが出てくるからこそ何が起こるかわからない感じ、そのドキドキ感と怖さっていうところのドキドキ感、組の人間とかに、の関わりとかも出てくるんですけど、そこのドキドキ感もありつつ、あと、ヤクザ自身が、死と隣り合わせの生活みたいなのをしてらっしゃる方だったりするので、そこのドキドキ感も描かれつつっていうところで、また、他の和山先生の作品とは異色な感じもあったりする作品だったりするので、まだ、読んでない人は読んでほしいですし、和山先生の作品の入り口としても、なかなかこの、微笑ましい感じスッと読める感じになっている。これは1時間もかからずに逆要素が強い気しますね。で、和山先生の漫画って笑えるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白いことやってますよねみたいな感じっていうよりは、本当にこの作中の中ではみんな真面目に自分自身の考えてる通りにやってるんだけど、それがフフッとくる感じの作り方だったりするので、
ああそれがギャグってよりかは、ね、他の作品、うん、つい笑っちゃうみたいな、
そう、影響を受けた人で、前にインタビューで野中英二さんって、サラリーマンばかり時代だっけ、違うな、
クロマティ高校の、
まあ、クロマティ学院、そうそう、はいはい、劇画タッチで笑いをやるみたいな、
あれ外笑わせに言ってるけどね、
ちょっと俺は言ってますけど、まあ、そういう、ふふっと笑っちゃう感じっていうのが強い作家さんではあるので、その要素がさらに他の作品に比べてもなんか強かったりするかなと思いますので。
絵柄はどんな感じなんですか？でさえ、
絵柄は何て言えばいいんだろうな。これは劇画とも違うし、なんかね、キャラクター造形としては、ちょっと、梅津和夫が、なんて言うんだろう、驚いてる時の顔あるじゃないですか。はいはいはい、梅津和夫の漫画の中で登場。あの時の顔みたいな表情をするんですよ。ビューン。なんか、目の下にクマができるような。
ちょっと線がぼんやりと、こう、ちょっとうねうねっとした、梅津タッチとか、そういうのもあるの？
そう、目の周辺のなんか描き込み方とかにはなんか共通するとか、なんか今改めて漫画を見るとみんななんか熊みたいなのできてるような感じは、あ、そんなみんなでもないか。なんかそういう感じの描写はあったりするので、ちょっと、彷彿させるものはあるんですけど、全体的にはなんか、 クスクスっていう感じの
漫画になったりするので、想像が気になりますね、ちょっとね。絵を、ギリギリまで
見ないで、うん、気軽に読める作品でもあるので。です
ね。なるほどね。はい。
うん。ぜひ、聞いたら読んでほしいんですけど、はい。そんな感じの漫画2冊目ですね。最後、女の子のためのストリップ劇場入門という、漫画でございます。ナオコリンさんという方が書かれてます。うん、講談社から今年の7月20日に出たのかな。作品でございます。まあ、ストリップ劇場入門って言ってる通り、この、作家さんが実際に、まあ、ストリップ、もともとストリップのことをご存知なかったんですけど、ストリップに、どんどんハマっていて、いろんな全国各地のストリップ劇場を回って、インタビューをして、その現場の、まあ、運営の方もそうだし、踊り子さんもそうだし、あと、お客さんとかね、そういう方々にも、インタビューをしていて、その裏側を、描いたようなもので、まあ、まさしく、まあ、女の子のためのって言ってますけど、男も女も関係なく、こう、ストリップの入門本として素晴らしいんじゃないかなと思います。これだけを読んだだけでも。エッセイ漫画ですね。そうですね。創作というよりは、実話ベースでお話を聞いて、まあ、実際にその登場人物として、この作者のナオコリンさんも登場しますし、それで、まあ、コミュニケーションを取ってる様子とかも全部絵で描かれるという作品になってます。その入門本としては、実際そのストリップ劇場に行きたいなとは、思うところもあるし、行くっていうそのハードルの高さを超えさせてくれる、その、なんか、まあ、この作家さん自身がね、もともと初心者だったっていう徹底もあってっていうところではあるんですが、そこのハードルを超えやすくなってますし、ただそのストリップに行っただけでは知れないような、その舞台の裏側で照明を当てている人とか、お客さんでリボン投げている人とか、そういう人のお話とかも聞くことによって、なんかただ行っただけでは知れないような話っていうところも多く描かれています。で、まあ、コロナ禍以降ね、このどうなるかわからないストリップ劇場という業態、ストリップという業態、について、まあ、なんか今の法律の中ではなかなか新しくストリップ劇場って作ることができないそうなんですよね。そういったそのまあ、もしかしたらなくなってしまうかもしれない、ストリップ劇場っていうもののアーカイブとしても素晴らしい、作品、貴重なお話の数々なのではないかなとも思ったりしました。
来たくなった。
うん、そうですね。女性であるとか、常連の男性視点でいう、いわゆるストリップっていうもののアートであるとか、ライブイベントみたいな楽しみ方みたいなところも、すごく新鮮で、
行きたくなった。
面白い本になっていました。
行きたくなった。
そうですね、行きたくなりました。
おー。
うん、うるせえな。行きたくなりました。はい。あ、そういう作品だと思いますので。
はい。いやいやいや、あなたが行きたくなったかを何回聞きたかったんですよ。
何回聞くのと思ったの。はい。という漫画になってますので、
はい、
よかったら、まあ、ストリップに、今まで見たことない人もそうですし、見たことある人でも楽しめる内容を、なかなか、ただ行くだけでは知れないような話も入ってたりするので、うん、そこら辺も含めて幅広くおすすめの本、うん、漫画でございます、うん。そんな感じの以上3本ですね。
はい。
はい。じゃあ、ポンさん、どれを読みたいですか？
ごめんなさい。
買うならどれ？
いいですか？ストリップ劇場にも、はい、これどんな感じの絵なんですか？
絵の感じ、なんて言えばいいんだろうな。
ほら、これは。ちょっとリアルな感じなのか、まあちょっと漫画タッチだとか、誰かに似てるかとかさ、うん、線の細いとか。
まあいわゆる、今までも来たエッセイ漫画の感じに近いので、まあどちらかというとリアル寄りというよりは、うんうん、イラスト寄りというか、うん描写ですね。ただそれぞれのなんか人のキャラクターとかがうまく描き分けられていて分かりやすくはなっている。
あ、こういう人いそうだなっていう感じは。舞台もしっかり描かれてる感じなの。うん、
あ、そうですね。そうですね。そういう意味ではちゃんと描かれてるし、合間合間でおそらく写真を撮ってそれをベースにした作っているものもあったりするんだと思う。まあ、劇場の中では写真撮れないですが、多分取材でそのライブをやってない時に撮影したりとか、多分資料写真みたいなのを多分もらって使ってるのもあったりすると思うので、かなりそこら辺のリアリティというか想像力は湧きやすいような絵になってるかなと思います。
なるほど、なるほど。
はい、どれ？
それでこれ選ぶんですね。
そうです。
どうしようかな。これはね、そう、ね。
これ3冊ですかね、じゃあね、今日はね。うん、全部興味持ってくれてる
から、ね。いや、
もちろん3冊全部買うんだ。
もちろん全部読むんですけど。そうね。はい、俺、マイ・ブロークン・マリコをじゃあ選びましょうかね。
お！やった。 はい。ぜひぜひ。なんか、今年の、あれですね、テレビブロスのブロスコミックアワード2020。
うん、
ちなみに、それの2019が和山山先生の夢中先耳なので、うん、まあまあ、そこら辺も、つながるものがあるのかな、
うん。なんかね、こう、何？人との別れっていうのはさ、こう、なんか決められた形ってないと思うんだけど、でもまあ大体お葬式やるとかそういう形で人をね、こう忘れようとか、死んだなっても納得しようとするんだろうけど、うん、なんかその形のバリエーションとして、なんかきっとこの C のさんは何かやってみようと思ったってことだと思うんですけど、読んでないよ。全然読んでない。
まあ、こうせざるを得なかったみたいなところがあるんですけどね。
その辺のなんか、
うん、
まあ、これ映画とかでも似たようなのきっとあると思うんですけど、なんかこうどういうふうに。
似たようなの？
いやいや、つまり、死んだ人を、
うん、
連れ添いながら死について考えるとか、この人との思い出を振り返るとか、そういうのってあると思うんですけど。うんうん、
ああ、黒沢清の岸辺の旅みたいな話ですね。
なんかそうなのかな。まあ、そういうモチーフで、うん、自分の死とか友人との感覚なんかがちょっと取り返せるのかななんて思って、ちょっとこの本を選びました。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
では、ようやくですね、久々に小説に戻ります。次回ですね、30分読書、次回、読むのは、ババヤガの夜という作品でございます。大谷明さんが書いてます。うん、川出書房新社さんからですね。10月23日に発売されました。30分では、10ページぐらいかな。序盤のですね、よりこというキャラクターが、なんか、ヤクザの人に囲まれて、なんかものすごく殴られたりとか、こう、ドーベルマンに、けしかけられたりとかして、こう、ひどい目に遭っているところ。でも、その、よりこさんという登場人物、女性ですが、めちゃくちゃ強いというか、何人にも囲われても、こう、なんて言うんだろう、こう、負けることなく戦い続けているシーンが、序盤で描かれているところです。なんかなかなかそういう、まあ、海外で言うとね、シャーリーズ・セロンさんが、主演した映画とか、こう、なんだろう、アクション映画で、女性が主人公でめちゃくちゃ強いみたいなパターンってありますけど、日本だとそんなにあんまり見ないようなパターンだと思うので、それをまあ、この小説の中でですね、どういうふうに表現されるのかとか、今の時代にある種なんかハードボイルドものみたいな、ヤクザものみたいな、小説っていうものを書くっていうことの意義みたいなことが、多分、描かれている小説だと思うので、今回結構長いんですけどね、200。うん、結構長いので、なかなか時間は要しそうですが、ちょっと頑張って読んでみたいなと思っております。では、ポンソン3分読書お願いします。
はい。まあ、最近でもないんですけど、
うん。
まあ、僕、実家がこう、まあ、東海地区なもんですから、
うん。
まあね、このコロナ禍に帰るだ帰らないだみたいな話とか一応あるわけですよ。実家っていうやつですね。
うん。
で、うん、まぁ、ちょっと帰りづらいなっていうから、まぁ、ズーム飲み会みたいなのしたりして。なんか、そういう、なんかこう、距離があるけどなんとかしようみたいなことしてるんですけど、やっぱ実家近くの友達に会うと、やっぱね、方言みたいなものと久々に出会ったりして、で、そうすると、うんうん、なんかこう、僕はそんなに実は長くその、住んでなかったから、うん、その、方言が使いこなせないはずなんだけど、結構喋れちゃったりして、まあ、もしくは喋れて気持ちになってたりして、うん、で、ちょっとなんかね、外国語喋ってるみたいな感覚もややあったりするんですよね。こう、感情のモードが違うっていうか。で、これは何だろうかっていうことで、まあ、ちょっと、学術的に調べようということで、今回言葉の地理学、方言はなぜそこにあるのかという本を、まあ、図書館で今借りていまして、なんかこう、方言っていうのを地域の言葉だっていうふうに言う言い方もあると思うんですけど、なんか自分の体の中のモードっていうか、なんていうかね、こう、エンジンの違いみたいな感じに思ったりもしてて、 で、これが複数あるのがやっぱこう地域出身者の非常にお得なところだと思うんですけど、まあ、もしかしたらでも東京の中でも細かく違うのかもしれないし、もしかしたらその学生の頃の喋り方とかね、なんかそういう独特のそのモードを思い出せる瞬間っていうのがあったら、きっとそれぞれ変えられるんだと思うんですけど、まあ方言がね、一番わかりやすいんで、ちょっとその方言を、取り返す仕組み、方言の仕組みみたいなのを含めて、ちょっと調べたいなと思って今読んでます。言葉の地理学です。
うん、
はい。
うん。
だ
面白そうですね、方言な。うん。ここはないものなのですごい興味深いです、方言。
なんかでもほら学生の時にちょっととっぽい喋り方してたとかさ、バイト先だと妙にテンションが高かったとか、そういう違いってありません？
ああなるほどね、
うん、まあまあ、
ね、人によってそうですね、喋、うん、り方変わるってのはあると思います、ね、
そうそれがね、言葉に張り付いてるからこそそれにね、こう背中を押されるみたいなことがあるのかなと思うという、まあ、そんな本でございます、うん。はい、ありがとうございました。じゃあ、ちょっと私の方からは、読書ニュースということで、まあまあ、年末でございますので、こんな感じ、日本出版販売と当販は、12月1日に2020年の年間ベストセラーを発表ということですね。まあ、一番売れた本という。まあ、ちょっとこれね、場所によって様々で、もちろんこれ日版当版ですから、まあ、一番実質に近いのかな、なと思うんですけども、まあ、ランキングの方上見ますと、日版の方は、鬼滅の刃の、なんかよくわかんないんだけど、鬼滅の刃の、何、こう、小説化された話。
あ、ノベライズ本。
ノベライズ本。
はいはい、ですね。
幸せの花という作品が1位になってます。
うんう
ん、これを、でもみんな読んでんのかどうなんですかね、よくわかんないですけどね。
まあ、でも漫画を除くってことですよね。
そう、うん、ね、一応総合がこれ、ね、1位なんだよね、これが。
え？
うん、そうだよね。うん、
へ
ぇ、
漫画ってもっと売れてません？
どうなんだろう。漫画だけのランキングもあって、で、それとどういう風に区分けをしてるんだろうな。漫画だけだとも鬼滅の刃の18巻で、2位がワンピースの95巻ということです、ね、ちょっと部数が載ってないのでね、あ、ごめん、総合ランキングでは全集、文庫、コミックは除いていますとありますね。だからもしかしたら部数だけで数えたらコミックの方が多いのかもしれない。ちょっとなんか変な感じ
します。多分コミックは全部ランキング上位だと思いますよ。トップ20ぐらいコミックだと思いますよ。
そうなんだろうね。じゃあもうこのランキングは6でもないということですね。
覗いてってことですね。
はい、覗いてって書いてあるからまあいいんですけど。
覗いても鬼滅かよみたいなことですかね。はい。
そうそうそうそう。で、まあ3位に動物の森とかね。5位も動物の森の攻略本だったりしますね。うん、まあみたいなこと。
こういう国です。
ね、まあまあまあ。7位に僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。ブレイディ・ミカコさんの本が入っていたり、うん、ケーキの切れない飛行少年たちが8位に入っていたりしてますね。
ドキュメント、ん？ドキュメンタリー本大賞と、新書本大賞かなんかですよね、それぞれね。
そうだね、そうですね。うん。はい、で、ちなみに当版の方も、まあ、ほぼ似たような感じではあるんですけど、1位が、ザ・ワールド・政教という、政教新聞社の本ですね。はい。
そうですね。10位にも大川隆法先生の本が入ってますね。
はい、
そうです
ね。2位もね、鋼鉄の方だったりしますね。
やっぱり宗教は強いっていうね。う
ん、でもこの中ですね、子供六法が8位に入ってますね。これ結構長く出てますよね。なんか、シニア六法とか結構いろんな六法が、女性、女の子六法みたいなのがあったりしますけど、なんかちょっと流行ってますね、この枠組みね。まあその中でも、子供六法は早い段階で出てて。なんか面白いですね。あ、はい。流浪の月なんか出てますね。はい。というような感じでランキングがございました。まあ、まあまあ、参考までにということですね。はい。ということでございました。
流浪の月はあれですね、本屋大賞ですね。
そうだ。うん。
はい。
はい。
そんな感じですかね。大丈夫ですか？
以上でございます。はい。
はい。 ありがとうございます。30分読書以上です。今回はおすすめ1巻完結漫画を3冊岩崎オレンジの方から紹介させていただき、30分読書ではババヤガの夜ですね紹介し、で3分読書でポンさんからは言葉の地理学方言はなぜそこにあるからをあるのかを紹介していただきました。お相手はオレンジと、
オレンジさん今度は一緒にストリップ行こうか。ポンでした。
タネラジまた。